こんばんは。感謝します。主が共におられることを感謝します。今晩も YouTube で礼拝会行商の皆様感謝します。イエス様がそこに共にいてくださることを褒めたたえます。ご一緒に受け取っていきましょう。今晩は創世記21章に入ります。創世記21章の1節から7節をお読みしていきたいと思います。創世記21章1節から7節です。今は私がお読みしますね。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じられた通り八日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。お祈りします。天のお父様、どうかあなたの御言葉を開いて光を放たせ、私たちの心を照らしてくださり、悟りを与えください。ご聖霊様を働きください。私たちが御言葉を聞くだけではなくて、あなたが私たちに語ってくださることを行う、御言葉を行うものにしてください。どうか YouTube を通して礼拝会ご一緒の皆様にもあなたがご臨在を表してくださいますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。
神様は約束を破らない神様です。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。90歳の、おばあちゃんですよね、今で言うとね。でもその人が子供を産んだのです。今だったら世界中のニュースになっているでしょう。もう各国の、世界各国のテレビ局が詰めかけてきて、サラさんサラさんと言って、もう一躍世界の有名人になっただろうと思います。いやテレビはなかったですけれども、当時の世界でサラは有名になったはずですよ。90歳の人が子供を産んだんですから、これは奇跡ですよね。間違いなく奇跡です。僕がちらっとどっかで見た、あの現代の社会で最高齢出産が65歳でしたっけ、なんか65歳で子供を産んだ方がヨーロッパどっかに、イタリアだかどっかにいらっしゃるみたいですよ。そう考えるとね、90歳で子供を産んでも、不思議はないって不思議ですけれども、でもそんな人間的な考えではなくて、主なる神様が約束されたからこうなったんです。私たちは神様の約束を、まずこれは必ず実現するんだと思って、そう信じきっていく必要があります。それを妨げるものがありますね。何ですか？自分の思いです。自分は知っているという思いです、自分の思いっていう、自分は分かっている、自分の知識に合わないからこれは起こるはずがないと、自分の判断を最優先にしてしまうことです。でも神様の言葉はなります。それで私たちは聖書をちゃんと読んでいきたいんです。 私は皆さんに賛美と感謝のレシピをお渡ししてますけれども、あれは私の言葉ではなくて聖書の言葉ですから、別に神様が言われたことなので間違いないんですよね。本当に私たちがどんなに苦しいことがあっても喜びと感謝を持って平安の中で生きていくことを本当に願ったら、あの御言葉を毎日繰り返すことなんですよ。イエス様、あなたはこんなに素晴らしいお方です。それをそんな全部いっぺんにやらなくていいです。3つでもよく考えながら、あ、イエス様、あなたは聖書全体を通して予言されていたお方です。約束のメシアです。時が満ちて来てくださった神様の一人の神ご自身、救い主です。イエス様、あなたを褒めたたえます。だから書いてあることを読むだけではなくて、そこから私たちが自分で考えながら、思い巡らしながらイエス様にお語りしていくんです。その上で私たちがどのような存在とされているのか、ヨハネの第一、私たちは神の子供となる特権が与えられている。あ、神様、もうあなたの子供としての特権が与えられていることを感謝します。私が神様に愛されていること、イエス様に愛されていく、三位一体の神様に愛されていることを感謝します。本当に私愛されてるんだなっていう、そのように考えながら、時間をじっくり取りながら、神様を褒めたたえ、イエス様を褒めたたえ、私に対して神様がどれほど素晴らしいことをしてくださったかを感謝していくなら、御言葉が私たちのうちに入ってくるんですよ。まあ御言葉はニンニクではないんですよ。どういう意味かっていうと、ニンニクは食べたらすぐに体が臭くなるんですよね、一日のうちに。御言葉は一日ですぐに実を結ぶとは限りません。しかし私たちが神様のお約束、その実現を絶えず告白していくならば、間違いなく私たちの信仰は成長していきます。そして神様が約束されたことは当然その通りになるんだと心から告白できるようになります。そうでなければ言葉だけなんです。だから聖書は、聖書、御言葉を聞くだけではなくて行うものになりなさいと言っています。神様は約束を必ず果たされる。そうしてサラは身ごもった89歳ちょっとで妊娠した。そして90歳で子供を産んだ。神様がアブラハムに言われたその時期に、神様は正確なお方です、ね、10% のズレないです。神様は正確に言われます。その時期に年老いたアブラハムに、100歳ですから年老いたって言えますよね、年老いたアブラハムに男の子を産んだ、イサクと名付けた。なぜなら神様が命令されたからです。アブラハムに、サラは男の子を産む、あなたはその子をイサクと名付けなさい。創世記17章を読むとそれが書いてあります。神様が名前を決められたんです。イサク、イツハク、笑う、笑いっていう意味なんだそうです。笑い、まあ、鳥によっては神様皮肉だなということも考える人がいるかもしれません。なぜならサラは笑ったからです。神様が、来年の今頃あなたには子供が生まれている、男の子が生まれていると言われたのをサラは笑ったからです。でもこの笑いというには、皆さん、笑いって種類がありますよね。ヘブライ語のイツハクというのは、バカにして笑うという笑いと、本当に楽しくて笑う笑い、2つの意味を持っているんだそうです。日本語ではその区別がつきません。あざ笑うとかっていうのを前につけなきゃいけません。 私は神様が皮肉をなさるような方ではないと確信しています。神様は笑いを与える神様なのです。心からの喜びの笑いを与えてくださる神様なのです。イサクはアブラハムとサラにとって心からの笑いをもたらしてくれる存在だった。これは間違いない。当時の世界で有名になりました。ここでアブラハムもサラも年老いていた。サラは子供を産まない体だった。つまり人間的に言うと絶望だったんです。子孫が与えられないので、自分たちがどれほど財産を設けてもそれは他人の手に渡る。それは当時の人々にとっては絶望でした。人生終わりでした。私たちは苦しいことがあると時々ああもう人生は終わりだと考えることがあります。死にたいと思うことがあります。まあね、死にたいってことを結構頻繁に言う人もいますけどね、はい、あまり言わないようにしましょうねそんな簡単に死にたいって、いや死にたいなんて言っちゃダメなんですよ。なぜなら神様はアブラハムとサラに男の子、笑いという名前の男の子を与えられたからです。もしかしたらイサクは子供の頃いじめられたのかもしれません。お前の名前は笑いだ、はははおい笑い言ったかもしれないですよ。いたんですよそういう子がね、後になって出てくるんですよ。自分のお兄ちゃんです。母違いのお兄さん。私たちは神様の奇跡を見ても、それが必ずどんな時にもどんな人にも肯定的に受け取られるとは限らないんです。限らないですよ。どうですか。いや、私がイエス様によって罪許されてクリスチャンになった、こんな奇跡ないですよ。人に言ってああそうなのっていう人もいるけど、あんたやめた方がいいっていう人もいるわけですから。私中学生の時に言われたんですよ。中学生の時、あの牧師先生から言われて、毎週日曜日礼拝会の前に4時ぐらいに一番人通りの多いところに行ってトラクトを渡したんですね。さんどうぞお読みください。すっごく恥ずかしかったんですよ。僕は恥ずかしがり屋ですから、皆さんご存知のようにね。そうしたら自分 あのただ一人の友人の、まあ、お母さんがやっていた旅館で働いている人が通りかかったんですよ、たまたま。私のあだ名はへっこめだったんですね。目がくぼんでいたので、だあらへっこめちゃん、あんたキリストやってんの。すっごい真面目な顔になってですね、いやーやめた方がいいよ、いいことないよ、病気になるよって言われたんですよ。いやいやいや、私にとってイエス様は奇跡ですけど、みんながそう思うわけではないっていうことです。でも神様が何をしてくださったかを知っていることが一番大事なんです。人が何を言うかではないんです。私にとって奇跡は奇跡なんです。イエス様が私を生かしてくださった、癒してくださったことも奇跡なんです。17歳の時に死ぬ目に遭いました。心臓の病で。こんな元気になった私を母親が何回か言ってましたよ。こんなに元気になるなんてねって信じられなかったです。神様は奇跡をなさるお方で、人が何と言おう、あなたもともと元気だったんでしょうという人が言おうが関係なく、私は分かっているんです。主がしてくださった、イサクと名付け、そしてアブラハムは 神様に命じられた通りに8日目になった自分の子イサクに割礼を施しました。男性器の前の部分を切り落とすことです。麻酔なんてない時代ですよ。いや私は思うな、アブラハムは決心が必要だっただろうと。8日目ですよ、奇跡の赤ちゃん、生まれたばかり、その子にまあ鉄で作ったのか石で作ったのか、刀で性器の前の皮を切り落とす。血が出ますよ、赤ちゃん泣きますよ。でも8日目っていうのは一番傷の治りが早いんだそうです。さらっと読んでると何にも分かんないかもしれません。でも神様が示してくださることを受け取っていくと、信仰によって神様に従うことは決して生易しいことではない、犠牲が伴うっていうことをあちこちに見ることができます。神様が言われることはいつも簡単なことばかりではありません。今教会の建物にマレーシア人の夫婦が寝泊まりしています。彼らは宣教師として日本に来て、宣教師として働くために日本に来たんですけれども、いろんなことがあって、まあ、10月の後半にはマレーシアに帰るそうなんですが、つい 2,3 日、まあ、昨日ですね、彼とお話をしました。こんなに長く話したのは初めてかもしれません。いろいろ質問されました。神様を信じることどんなことなのか。で彼は私が言うことにいちいち驚いていました。宣教師になって神様は3ヶ月間、まあ、生活費の仕送りがないっていう時を過ごさせてください。まあ、どうして私がそんな話をしたかっていうと、彼は経済的にどうしてんですかって聞いたからです。この大きな建物、どっかの団体から献金が来てんですか。いやいやいや、そうじゃないんですよ。本当にこれは神様の奇跡なんです。いや本当にそうなんです。私つくづく思います。未だに銀行にローンを払ってるんですけど、大変なんですよね。赤字経営なんですけど、それでも月々支払いができてんですよ。これ奇跡なんですよ、神様の。で神様は、私たちが神様に信頼して神様を信じてやっていくことを願っておられるんです。簡単な解決を願っておられないんですよ、少なくとも私たちには。いろんな話を聞いてきました。韓国のチョ・ヨンギ先生が教会堂を建てるっていう時に、もう何億っていう献金をもらってすぐに建ったとかですね。いやーそういうところはでも私に対してはイエス様は私を信頼しなさいと言ってくださるのです。それは簡単ではないんです。献金が落ちていますと言われると簡単ではないんですよ。でも私はだからといって集会のためにさあ皆さん献金しましょう、さあ皆さん10分の1と言わず10分の5でも献金しますと言わないです。今のは別に意味して言ってんじゃないですからね、暗に言ってんじゃないですよ。神様が奇跡の神様で約束されたことをなさると分かっていたら他の方法に行っちゃダメなんです。他の方法に行ってはダメなんです。神様を信頼しきって最後まで神様にお願いしていくんです。それがたとえ自分がするのは苦しいということでも、アブラハムはきっと苦しい思いを持ったんだろうと想像します。イサクに割礼を、しかしそれは神様の約束、契約の印でした。私はあなたと契約を結ぶ、その印が割礼だ。私はあなたとあなたの子孫とにこの地を与える。アブラハムはその 契約の通りに神様に従ったので、今イスラエルという国が存在しているんです。イスラエルは問題の中心にいます。なんだか世界中がイスラエル悪いと言っているように思えます。いや、言ってんです。実はそんな間違いはありませんよ。皆さんよく気をつけて聞いてみてください。イスラエルに関するニュース、イスラエル人が何人死んだっていう報道ありましたか？ないんです。いつもガザでパレスチナ人が何人死んだか、何人の子供が死んだか、知らないです。考えずにそれを見ていると洗脳されるんですよ。洗脳することが目的なんです。でも神様がアブラハムに約束された土地がイスラエルの土地なんです。で、神様は約束された通りをなさるので、たとえ世界中がそれに反対してもそれは変わりません。反対する者たちは神様を敵に回しているんです。それは必ず裁かれます。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラが言った、神は私を現れました。まあ、これどういう、私はよく分かんないですけどね、神様が私を笑ったって思って、サラが思ったのは、え、あんたが笑ったんじゃないっていう話なんですけどね。時々私たちそういうことしますよね。何でも神様のせいにしてしまうって、自分がやったことなのに。で、聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。それはバカにして笑うんじゃなくて喜びの笑いですよ。ああ、なるほどね。はい、ありがとうございます。神様は私を笑うようにさせてくださった。それは正しいですね。サラは笑うことができました。また彼女は言った、誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。そんなこと言う人誰もいなかったんですよ。サラは不妊の女性でしたから。あなたに子供が生まれた、あなたはおっぱいを飲ませるなんて言える人はいなかったんです。でも神様は言われました。ところが私はあの年寄りに、なんかすごい言葉だなと、この翻訳があんまり良くないんじゃないかなと思っちゃうんですけど、まあ聖書は聖書です。いや、間違いなくアブラハムは年寄りでした。その年寄りに子が生まれた。ここまで言うと、まあ、素晴らしい信仰の証ですが、皆さん、アブラハムとサラはどうだったでしょう。20章で彼らはどうだったでしょう。アブラハムは王様アビメレクに、ゲラルの王様に、私の妹ですと言って嘘ついたんです。半分本当だけど嘘だったんです。しかもそれ2回やってんですよ。アブラハムは奥さんの言われた通りに、奥さんのそばめエジプト人ハガルに、ハガルを妻としてイシュマエルが生まれてるんです。そんなことをやってきたんですよ。で、そう考えるとアブラハムってこんな素晴らしい奇跡を受け取る価値があったのにふさわしかったんでしょうか、ということも成り立ちます。でも私にとって、神様が本当に大いなるお方なのは、私の罪を見ないで私の存在を見てくださる方だということです。そして私が半分半分かもしれない、そんな 100% ではないかもしれないけれど、神様あなたを信じていきます、あなたを愛したいと思っているんですと、それを見てください。 そしてそれに対して祝福を与えてくださるお方です。約束を果たしてくださるお方です。神様の約束は、主の名を呼ぶ者は誰でも救われるという約束です。私の名によって私に求めるなら、私がそれを叶えてあげようとイエス様が言われている約束です。そこには、あなたがもし1週間の間に聖書を読み通したら、なんていうことは、条件はついていません。条件はイエス様の名によってイエス様に祈ることです。私の名によって私に求めるなら、私がそれを叶えてあげよう。神様のお約束は私たちの罪深さを超えているのです。神様の恵みは、私たちがどんなに神様を忘れたり、神様の言うことを聞かなかったりしても変わらないのです。ただ私たちは悔い改める必要があります。神様、お許しください、私はまたやってしまいました、でもお許しください、私はあなたに寄りすがっていきます、あなたを求めていきます。そうするときに神様は約束を私たちに実行してくださる、私たちを祝福してくださる、生かしてくださる、必要を満たしてくださる。アブラハムもサラも立派だったからというわけではなかった。しかし二人とも信仰があったのです。ヘブル人の手紙11章を開きましょう。ヘブル人の手紙11章、11節。ヘブル人の手紙11章11節。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。サラは笑ったんです。こんなことがあるはずない、笑ったんです。しかしその後で彼女は神様を信じました。ここに書いてあるから私たちは分かるんです。サラは神様を信じて、約束してくださった神様は真実なお方で絶対に約束を破らないと考えたから、子を宿す力をもらった。子を宿す力は奇跡の力でした。神様から来る力でした。命の力でした。それをサラは黙っていたから受け取ったのではなくて、考えて信じたから受け取ったのです。私たちも考えて信じることです。信仰は盲目ではありません。考えることです。何を考えるか。神様はおできになるのだ、神様は真実なのだ、神様は約束を破らないのだと考えることです。そうして私たちは神様が約束してくださることを受け取っていくことができる。アブラハムは信仰の父と呼ばれましたが、サラも信仰を持っていました。信仰は神様とのつながりです。私たちがイエス様、天皇とお父様と呼ぶことによって、私たちは信仰のつながりをもらっているのです。そして信仰は神様から流れています。私たちが神様に呼び求め、御言葉に基づきながらイエス様の皆を呼んでいくとき、神様が私たちに信仰を流れさせてくださって、私たちの信仰は強められるのです。そして御言葉が開かれていくのです。ローマ人への手紙の一章16節と17節を読みします。私は福音を恥とは思いません。福 音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。神様の義、神様の正しさ、神様の御心すべてが実現して成就していくこと、それは信仰に始まるんだ。そして信仰に至らせるんだ。信仰は一度持ったらずっとそのまま続いて銅像のように彫像のように立っているものではありません。信仰は進んでいくものです。私たちは信仰の成長を必要としています。成長させてくださるのは神様です。どのようにして神様は私たちの信仰を成長させてくださるか、それは福音によってです。聖書の御言葉によって、福音の中に神様が人間に語っていてくださる素晴らしい祝福の言葉の中に、神様の正しさ、神様の願いの実現が全部含まれている。だから私たちは聖書を読むのです。その御言葉、神様の願い、神様のご計画の実現の言葉が私たちに信仰を与え、信仰から信仰に、さらにまた信仰にと進ませてくださる。一緒に進んでいきましょう。一緒に信仰をもらっていきましょう。そしてもっとイエス様を褒めたたえていきましょう。もっと御言葉を宣言していきましょう。そして素晴らしい神様の栄光が表されますように。お祈りします。天皇父様、あなたの御言葉を感謝します。アブラハムもサラも人間でしたが、彼らはあなたをしっかり信じました。私たちも自分の罪を見て絶望してしまうのではなくて、罪を許してくださるイエス様、あなたの皆を呼んで希望に向かうことができますように。そしてあなたの御言葉を受け取りながら信仰をいただいて、さらに信仰が成長させていただきますように。その結果、どうか天皇お父様、あなたの素晴らしさがこの町のもう一人の誰かに広がりますように。私たちを用いてください。もっとあなたに引き寄せてください。あなたの御業がこの町に表されますように。他の教会をもあなたがそのように祝福してください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。アーメン。